使徒行行録一章の一節から十五節まで。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてから、お選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて、使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて、熱心に祈っていた。その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。もう一箇所。同じく使徒行行録の2章の1節から21節まででありますご巡祭の日が来て一同が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いたそして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったすると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは、皆ガリレアの人ではないか。どうして私たちは、命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、 アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは、新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように、酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と人、立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。使徒言行録から読みました。イエス様は十字架で死なれた後、途方に暮れていた弟子たちが、まるで人が変わったように、福音を述べ伝え始めた、そのような姿を私たちは、この使徒言行録の一章二章を読むたびに、ある驚きを持って読むのではないかなと思います。この使徒言行録の出だしを見ますと、この言行録を書いたルカが一人の人に向かってこういうことがあったことを丁寧にあなたに伝えたいのだと、そのためにこれを準備したのだと書き始めております。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までの全てのことについて書き記しました。ルカによる福音書についてこういうふうに書いた後、さあその後人たちがどう歩み出したか、それをさらに続編のように書いている使徒言行録です。そういう意味で使徒言行録はですね、読んでわかる通り、こうしなさい、ああしなさいと教えているわけではないんですね。こういうことがあったんだということを私たちに教えるわけです。こういうことがあったんだ。まあ説教するときにはそこからこうでなければならないとか、こうあろうとか、そこからいろいろと私たちの生活に適応することを引き出してくるかもしれませんが、この使徒言行録自体はその適応を引き出す前にこういうことがあったんだということを書いてるわけです。そしてこういうことがあったということをテオフィロ様、あなたに知っていただきたいのと、一人の人に向かってこう語ってるわけですね。まあ、そういう意味でこの書に向かい合う私たちはテオフィロのようなものであります。無理やりこうしなければならない、ああしなければならないという適応をここから急いで引き出そうとする前に、何があったのか、これをよく私たちは見ていくことが、この 諸願行録そのものの目的にかなっています。何があったのか。実際イエスが苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示したと。40日にわたって復活したイエス様と過ごしたんですね。まあ信仰の中に生きていない人にとってはあまりそれはまあそういうお話かと思うかもしれませんが、信仰を持って歩む私たちにとっては40日間もしイエス様と過ごしたらですね、どれほど本当にその信仰が励まされ、また改めて聞いていたことがなるほどそうだったかと了解されたりですね、悟られたり、まあ素晴らしい40日間だったと思います。そういう中で一旦望みを失いかけていた使徒たちも、あるいはそこにいた弟子たちも、その望みをもう一度たくましくして、6節を見ますと、イエス様に、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエス様、一旦あなたは十字架で死なれ、あの時にはとてもとても私たちは戸惑い、また申し訳ないことですが、がっかりし、また気落ちしていましたが、でももう一度、イエス様、あなたとお会いしてこの40日間いろいろなことをお聞きすると、ここからあなたは始めようとしてるんですか、まあ、こういうふうに聞いたということですね、まあ、当然の思いだと思います。いろいろな期待をかけてイエス様に、自分の親兄弟も捨て、あるいは財産も捨ててきた者たちもいたわけですから、まあ捨てたといって捨てることに意味があるんではなくて、イエス様についていくか、あるいはそのままとどまるかといったときに、イエス様についていく方をもう選んだ者たちなわけですね。まあ捨てざるを得ないから、あるいは捨てざるを得ないというよりも、もう捨ててしまったわけです。まあそういう意味でイエス様にどれほどの期待をかけていたかわかりません。そしてまたもう一度復活のイエス様に出会って、主よこの時ですか、そうしたらイエス様がおっしゃったことは、一つは待て、待てですね、待て。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、待て。そしてその待つものとは何か、それを説明して言われたことは7節、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、イデアとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。あなた方は力を受けるんだと、聖霊が下ると力を受けるんだと、だからその時を待てというわけですね。父がお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。まあ弟子たちはもう急いでですね、イエス様復活しましたから、もうここからトントン拍子でことが進むかと思ったわけですけれども、そういうふうにどういう時に、あるいはどういう時期にことが進んでいくかは、それはあなた方の知るところではない。父がご自分の権威を持ってお定めになっている。そしてあなた方は待て。何を待てというのか。聖霊が下るその時を待て。聖霊が下ってあなた方が力を受けるその時を待て。そうすればあなた方はエルサレムばかりじゃなく、イデアとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。なりなさいではないんですね、なるとこう言ったわけです。なる、そういうことが起きる、そういうことが生ずるとおっしゃった。この時の弟子たちは、あそこでイエス様にもうこれ以上いろいろなことを問うたり、またいろいろなことを言い立てたりはしませんでした。そしてそのことを言い残して イエス様は彼らが見ているうちに天に上げられたとあります。そして雲に覆われて彼らの目から見えなくなってしまった。さあ、ここでまた彼らの姿を思い浮かべてみてください。彼らはここで途方に暮れませんでした。これが重要なことですね。彼らはここで途方に暮れなかったんです。ああ、イエス様が私たちの前に現れてくださったのに、またいなくなってしまった。どうしようとは言わなかったんです。途方に暮れなかったんです。そういう意味で、この信仰の歩みというのは私はとても自然なものだと思います。神様の技の中でことが進むときには、聖書を見るとですね、とても自然にことが進んでいます。まあ、人間的な言い方になりますが、無理がない。無理がないんですね。人間的に慌てたり焦ったり、あるいは恐れたり、そういうふうな姿ではありません。もたもたはしてません。その時々になすべきことをなすように、次第にこの弟子たちの姿はですね、この使徒言行録を見ていくと、なすべきことをその時に取り組んでいくようにしっかりしてくる姿は見ます。だけども無理がない。彼らはイエス様が登って行かれるのを見て、ぼーっと、あるいはそこに目を注ぐようにこう見ていましたけれども、そこに白い服を着た二人の人が立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。見ていったのと同じありさまで、またおいでになる。これもまた約束ですが、じゃあこの約束を与えられたかといってですね、弟子たちが、さあ明日来るのか、明後日来るのかと言ってですね、あるいはもう1ヶ月も待ったから、もうそろそろやってきてくださるのか、もう一度とかですね、もう2年3年経ったからもう一度やってきてくださるのかとかですね、こういうふうには慌てたりですね、わたわたした姿も私たちは見ません。おいでになるということで、しかも実際イエス様がおっしゃった通り、時や時期は父がご自分の権威を持って定めていると、もうこの言葉で静まってるわけです。定めているんだから、おいでになるということが分かったらそれでよし。そしてまず当面自分たちが待たなければならない、あるいはそれに向かって進まなければならない時や時期とは何かといったら、イエス様がおっしゃったことですね。あなた方の上に聖霊が下る。そうするとあなた方は力を受ける。これだというわけです。改めて信仰とは何なのかなとこう思うわけですね。信仰とは、本当に信仰がなくては神に近づく者は喜ばれないとありますが、信じなければならない。じゃあその信仰の中身は何か。神が存在しておられること、これが第一ですね。ヘブライ人の手紙の11章にある、神が存在しておられること。じゃあその神とは何なのかということです。その神とは、その神様がどのような神様かをわきまえながらその存在を認めなければ、それは信仰の中身がありません。神という言葉だけがそこにあってですね、中身は何なのかということです。だから悔い改めて信ぜようなんです。あなた方は私を全能の神と呼ぶのに、その全能の神を信ずる信仰がどこにあるかです。憐れみの神と呼ぶのに、憐れみの神を信ずる信仰がどこにあるのか。そういう意味で私たちは信仰から信仰です。神が存在しておられること、そしてその神が存在しておられることというのは、なるほど、唯一の神が存在しておられるなと、神はいろいろな神々がいるけれども唯一の神だな、こういうことならば、あくまでも信じているとあります。あくまでもサタンもまたそのように唯一の神の存在を信じて恐れおののいているとあります。そういう信仰ではないんですね。 本当に悔い改めて信じる。何をじゃあ悔い改めて信ずればよいのかでありますけれども、これは私たちの日々の歩みの中、また弟子たちもこの時の姿ですけれども、その歩みの中にあるわけです。神がご自分の権威によってお定めになった時や時期があるんだと信じてですね、いや一体何をこの先期待するのかとそこを離れてしまう者たちもいたかどうかは分かりません。聖書が伝えていませんが、そのようなものではないんですね。彼らは神様が時を定めて、そして聖霊が下るととおっしゃった。そしてこの時を待って、彼らは一つになって祈っていたとあります、まあ、待ち望んだということです。聖書の中で繰り返し主を信じる者たちが撮っていた姿です。待ち望んでいた。それぞれにいろいろなイエス様に対する期待もあったことと思うんですね。イエス様に対する、もうそれこそ使徒たちだってですね、最初からイエス様に対して正しく期待などかけていません。イエス様についていったら偉くなれるんじゃないかなと思ってついていった者たちだったわけですね。そういう情熱が一層彼らを駆り立ててもいたわけです。そしてそれはイエス様が十字架を前にした時でさえ、誰が一番偉いのかということを論じ合うことをやめられない。だけどもそれがイエス様についていった全てではなかったがゆえにですね、幸いにもなかったがゆえに、十字架につけられたキリストに望みをかけて何の未来があろうかと今まで持っていた信仰からしたらですね、思われたと思います。十字架につけられたものを信ずるなどということは、神に呪われたものを信じることですから。これは私たちが十字架のキリストを信じるのとは全然もうレベルが違うわけです。子供の時からもう先祖代々木につけられたものは呪われるということをとことん教えられてきた者たちです。唯一の神を信じることで他の神々を拝めと言われたならば、死をもっても他の神々を拝むことがあってはならないと、ある意味では宗教教育されてきた者たちです。神様に望みを置いて死ぬことの方が幸いなのだと、そういうふうに宗教教育をされてきた者たちです。そのような者たちが、木につけられたものは呪われるとあるのに、その木につけられたイエス・キリストを信ずるということは、イエスをキリストと信じることは、これは到底ありえないことなんですね。そして復活なさった後、この復活を人々にもうとことん示してですね、この方が死にさえ打ち勝つ方なんだと、呪いにも打ち勝つ方なんだと、イエス様を実例として示していく、そういう将来はある程度思い描けたかもしれませんが、でもそのイエス様が今は目の前からいなくなってですね、そしてそこに残ったのは120人の者たち。もし彼らが信仰によって神を見ることがなければ、信仰によって神に近づいて祈ることがなければ、到底ありえない彼らの姿だったんではないかなと思いますね。待ち望んだわけです。御言葉にとどまって、イエス様おっしゃった通りです。私の言葉にとどまれと、まあいろいろ慌てないで私の言葉にとどまれと、そうすればあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。イエス様の言葉です。真理はあなた方を自由にする。恐れに取りつかれて自分たちのいる家の戸の戸に鍵をかけて、戸という戸に鍵をかけていた者たちが、今度はそのように自分たちを守ることではなくて、 そうではなくて、とにかく神様に近づいて、神様に祈りつつ神様を待つ、こういう姿を取りました。それぞれがいろいろなことがあったと思います。いろいろな責任も一人一人にあったことと思います。いろいろな重荷もあったことと思います。それぞれに集まった人々も本当にいろいろな雑多な人々だったことと思います。でもその人々が一つになったというのは、このキリストイエスの名に望みを置くことにおいて一つになって、キリストの言葉にとどまることにおいて一つになって、そして神様に本当に近づいて祈りつつおりました。まあ、ここからはまだ人々の目に何も現れてきません。まあ、種に例えて言えばまだ土の下にあるようなありさまであります。しかし使徒行伝の2章を見ますとこうあります。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。よく見てください。後の方でペトロが説教しますから、ペトロだけが語ったかのように私たちが思ったならば、ここで起きたことを見間違えてしまいます。この120人の者たちにそれぞれに炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったとあります。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ここで話し出すということはどういうことか、私たちはもっとこれをわきまえる必要があります。ユダヤ人を恐れて自分のいる家の戸に鍵をかけていた者たちだったんです。それはそうするだけの理由があったわけです。理由があったわけです。ユダヤ人を恐れてとあります。このユダヤ人というのはイエス様を十字架につけることをした者たちということです。またそうすることができた人々です。ユダヤ人、まあ、主にユダヤ人の指導者たちのことをこのユダヤ人という時には聖書は指し示しています。それだけの理由があったわけです。でもここで語り出したということは、そういう人たちへの恐れが、まあどういう加減か分かりませんが、なくなったということです。締め出されたと言ってもいいと思います。忘れたわけではないと思います。忘れてはいないと思いますね。イエス様がどういういきさつで、どういうやり取りの中で十字架につけられたか、福音書を見ればですね、イエス様を陥れるためにどういうことがなされ、どれほどしつこくことが運ばれてですね、ことが進んでいったか、そういうことはもうすぐさに彼らは知ってるわけですから、それを言うにこそイエス様を知ってる者たちですから。だけどもこの聖霊が下った時に、満たされという言葉も重要ですね。満たされということは、他のものがそこにはなくなったということです。他のものとは何か、これは自分です。自分。弟子たちは、イエス様に付き従う中で、ある意味でとてもこう自然なやり取りを繰り返しながら、悔い改めてイエス様に従った者たちであります。サガレサタンと言われても、なんでそんなことを言うんですかと言って背を向けて離れていったりはしませんでした。あなたは人のことを思って、神のことを思わないで人のことを思っていると言われて、いや私がじゃあ神様のことを信じていないとでも言うんですかと、こういうことをイエス様に向かって言うものではありませんでした。
なるほど。
そうか。まあ、そういう意味でとても自然な悔い改めなんですね。私たちは悔い改めというとですね、何かこう特別なことのようですが、イエス様と歩む歩みが悔い改めです。イエス様についていくということが、繰り返し自分を捨てさせられる歩みです。イエス様もそれをよく認めていました。あなた方は私の試練の時によくついてきてくれた。私の試練の時によくついてきてくれたというのは、あなた方が迷ったということですね。イエス様についていくことを取るか、それともこちらを取るか、繰り返しそういうの場面が繰り返しあったということです。でもそのような中で繰り返し、その試練の中でもついてきてくれた。そして今、このペンテコステ、聖霊が下ると満たされて、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。そしてそれがですね、人間的な努力と違うこともよくわかると思います。人間的にですね、いやいや本当にやっぱりこうしなきゃとかですね、ああしなきゃとかですね、葛藤してですね、よし、やろうと。こういうふうな姿を超えていました。聖霊が下った時、語り出した彼らはですね、あまりにもその語る姿が陽気というよりも本当に喜びに満ち溢れているように見えたので、酒に酔っているかのような姿さえしていたというわけです。改めて私たちは、ここに信仰とは何なのかなということを見て取ることができると思います。信仰とは、これは、上から与えられる賜物です。聖霊の技です。そして神様の技です。信仰はですね。神様がとても人間に期待してですね、頼むぞと言って信じてくれと言ったことありません。イエス様が弟子たちにですね、頼むぞと。あとはお前たちにかかってるぞと。よろしく。こう言ったことありません。そうではなくて、今まで私についてきたように、私を信じて、悔い改めて信ぜよです。信ぜよと言ったら、悔い改めて信ぜよです。悔い改めて信ぜよとは、本当に自分の考えがあります。自分の思いがあります。自分がここにいます。だけども、悔い改めて信ぜよです。悔い改めて、恵みに預かれです。悔い改めて恵みに預かれ。だから、使徒言行録を見ていくとわかりますが、これは、この後の弟子たちは、本当に、聖書がですね、この使徒言行録が繰り返し、ここでペトロは悔い改めた、ここで誰々は悔い改めたとは、そういうふうにいちいち細かく書きませんが、そんなことをしませんが、繰り返し悔い改めて信ずる。悔い改めてキリストを信ずる。実際、聖霊が下ると力を受けるです。聖霊によらなければ、霊的な事柄は愚かなものであります。神様に関する事柄は愚かな事柄であります。聖霊によらなければ、神様が約束なさったこと、ご計画なさったこともことごとく、いざとなれば愚かな事柄であります。それが捨てられていきます。いざとなればです。聖霊によらなければ、それが捨てられていきます。聖書はこう教えるんですね。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。コリントの信徒への手紙の第1の2章の14節。神を信ぜよということは、いざとなった時には愚かなことに聞こえるということです。ここがとても大切な点ですね。 知識のない信仰では役に立ちません。知識がない信仰では役に立ちません。熱心はあるが、彼らには知識がない。こういう姿であってはいけません。だけども、本当にその知識がその人の中で生きて働くとするならば、悔い改めて信ずる。そしてその信仰は自分が信じるんではなくて、聖霊が下ると力を受ける。聖霊のお働きの中で力を受けて、その力というのは神様を本当に知る力を受けて、信ずる信仰でなくてはなりません。愚かなんです。いくらイエス様がこう言っても、聖霊が下ると力を受けるあなた方は、そうすればエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てに至るまで、私の証人となる。いくらイエス様がそう言っても、聖霊が下り、聖霊に満たされた信仰でなければ、それは愚かなことなんです。今これはあまりにも時期が悪すぎるではないか。悪いんですね、とことん。時期が悪いんです。数十日前にはイエス様を十字につけた者たちがですね、いや、あの弟子たちが変なことし始めるんじゃないかと思ってですね、もう虎視眈々としてるわけですから、手立ても打ってるわけですから、いや、イエスが復活した、墓が空になったということを、もうそういう噂も立ってると。いやいや、こんなことはあってはならんと。そしてその番人たちに金を払ってですね、盗んでいったと言わせてるわけですから、もう虎視眈々と、とても緊張した状態なわけです。でもその中で人を恐れるのではなく神を恐れる、これは聖書が教える通りの信仰なわけです。人を恐れるのではなく神を恐れる。人間が人間を自分で救い得るか、これもまた聖書が教える通りのことなんです。人間とは神様の前でどれほど本当に力なく、そして惨めなものか、神から受けなければ何も持てないものであるか、これも聖書が教えている通りのことなわけです。だけども聖霊に満たされた時に、この時その通りの信仰がこの人々の間に満ちてですね、誰から教えられたわけでもない、誰から強制されたわけでもない、一人一人が自ら語り出すわけです。神の大いなる御業を自分たちの言葉で、自分たちの言葉でというのはですね、それぞれの国の言葉でというのは、一番その人らしい言葉で語っているということでもありますね。自然な仕方で語っているということです。このことが起きたんですよと。これはずっと預言者から本当に預言していたことがここで起きたんですよと。神様がお定めになった時期、これがまた一歩進んだんですよ。神様のご計画がまた一歩大きく進んでいるんですよと教えているわけです。改めて自分の信仰を吟味してみたいと思います。私たちの信仰が頑張って自ら信じている信仰ならば、彼らの信仰とは違います。自ら頑張って信じている信仰ならばですね、これはイエス様がここにおいでになって、お前頑張って信じてるのかと、でも中身どうだと、だいぶ信仰する者のように振る舞ってはいるけれども、中身は開いた墓のようなありさまがないかと言われて侮辱と受け止めるでしょう。こういう信仰がイエス様を十字架につけたんです。悔い改めて信ぜよです。悔い改めはイエス様と出会った最初の時になくてならないものではありません。そこから始まるものです。イエス様と出会った最初の時の悔い改めはですね、神様を知ることが足らないように、神様を知ることがいろいろ自分の勘違いも混じっているように、 その悔い改めは真実なものであると思いますけれども、まだまだ小さな種の始まりのような悔い改めです。信仰もしかりです。だけども進むに従って、神を知れば知るほど悔い改めて信ぜようです。その悔い改めて信ぜようをやめた者たちがイエス様が来て悔い改め、悔い改めようと言われた時に、俺たちの顔を潰すのかと言って、何としてもこの男を十字架につけなきゃない。その開いた墓のようなところから出てきた思いに従って、あることないことイエス様に負わせて十字架につけました。これが人間の罪の最も深いところにあるものです。その信仰さえも神様に対する敵対の姿を取ってしまう。これが神のようになろうとした人間の姿であります。私たちは信仰によってイエス様のようになると教えられていますけれども、信仰から信仰に進むときにイエス・キリストに似たものとなると教えられていますけれども、これは本当に人になるということです。人になるということです。神様の御前に本当に人としての姿を取るということです。イエス様がそうだったように。でもイエス様の導きを得ないで進んでいく道は、神のようになろうとした最初の人アダムの道ですから、気がつかないうちに神のようになってですね、神であるキリストさえも裁いてしまう。真実のようであって偽りの道です。今週の歩みの中で本当に悔い改めて福音を信じ、もうすでに聖霊を受けた私たちの歩みですから、聖霊に満たされるように悔い改めて福音を信じて、聖霊に満たされて神の大いなる御業を本当に喜んでですね、状況が変わっていないかもしれませんけれども、状況は変わっていなくてですね、さっぱり状況変わらないなということかもしれませんが、でも神の大いなる御業を喜んで、そこに約束されたこと、また示されたことを喜んで、力を得て歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、私たちをこのように捉えてくださり、ありがとうございます。あなたの御言葉にとどまることを学ばせてください。あなたの御言葉にとどまって真理を知り、その真理によってあらゆる恐れや思い煩い、焦り、また争い、妬み、あなたの御国にふさわしくないありとあらゆるものから救い出してください。そして自由に御言葉の通り、あなたが示してくださった通りに、すべての道で主を認め、魂の監督者、牧者であるイエス・キリストの導きに預かることができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌282番をもって主を賛美いたしましょう。